休みの音声放送。放送
休みのです。
マンスーンです。
音声放送です。
お願いします。
はい。ね、僕結構、うん、その本読む場所を探してるんですよね。
うんうんうんうん、
まあ前言いましたけど、喫茶店が近くにあったけどなくなっちゃったりみたいなね。話してて、うん、
家だとあんま集中できない。
まあどうしてもね、まあみんなそうだと思うんですよね、うん、あの仕事とかでも多分みんな家だと集中できないみたいな、まあそうね、うん、まあコワーキングスペースとかも多分ねそういうことだと思いますし、はいはいはい、で、もう一つね、僕あのよく本読むスポットがあって、
うん、
家の近くにね公園があるんですよ、
うん、
で公園って言っても、まあ、いわゆるは公園遊具とかがあって、うん、みたいな感じじゃなくて、なんというか、まあ名称自体はなんとか公園って感じなんですけど、うん、なんかどっちかっていうとね、なんか庭園的な、
あ、あ、いい、素敵じゃん、
なんか素敵ですよね、うん、まあ、庭園っていうとちょっと大げさかもしれないんですけど、うん、まあ、特に遊具とかもなくて、
うんうんうん、
その結構植栽というか木みたいなのがいろいろ植えてあって、で通り道があるみたいな感じなんですよ、うんうん、だから特にその子供とかもね遊ぶところもないんで、うん、あのいないし、うん、で、まあ、人も特にこう何かするような場所っていう感じもなく、ただ、まあ、その通り過ぎ
道の、まあ、抜け道みたいな
時に、まあ、ちょっと木がいっぱいあっていいわね、はいはいはいはい、ぐらいのところがあって、うん、で一応ベンチとあとその屋根付きのね、なんかこの何あれ、
まあ、
なん
あるよね、ああいうのなんてい
うの、あれなんていうんだろう、
まあ、アズマヤみたいな、
そうそうそうそう、まあ、アズマヤがどの状態なのか分かんないけど、まあ、イメージつくと思うんですよ、うん、ベンチの上にまあ、屋根だけあるみたいな、うん、
あるある、
でそこで、まあ、本読むんですよ、うん、でそれはねやっぱその時期があのどうしても限定されちゃってて、うん、まあ、真夏やっぱりね、
まあ暑いね、
そうそう、でもちろん寒い時期もね、うん、読めなくて、だから今頃その季節の変わり目の、まあ、ちょうど外出てても大丈夫だなっていう時期にしか読めなくて、うんうんうん、でこの前そこ行ってね、あの本読んでたんですよ、うん、でそしたら30分ぐらい読んでたら、うん、あのなんかめちゃくちゃ足がね蚊みたいなのにね刺されまくってて、
あ、まあまあこの時期はねしょうがないよ、
そうなんですよ、いや僕ほとんど半ズボン履かないんですけど、ほんと数年ぶりぐらいになんか半ズボンを履いてみたんです
よ、ね、
そう、
珍しい、
でもそしたらだから普段半ズボン履かないんで忘れてたんですけど、うん、そこ蚊に刺されんのかと思って、うんうんうん、そこってなんかちっちゃい小川みたいなのが流れてて、
水辺あるとよりね、そうなんですよ、いるよね蚊がね、
なんかもう蚊なのかどうかもよくわかんない、
うんうん、
なんかノミとかダン
な
のかな、いやわかんないですけど、なんかもうとにかく10箇所ぐらい刺されて、
うん、
わーと思って、ここはちょっと半ズボンじゃダメだって思って、うん、その時は引き返したんですよ、うん、で1週間後ぐらいにまたあそこ行って本読もうかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、今度はまあ長ズボン履いて、
うんうん、
でさらにあの虫除けスプレーをね、
お
う、そう持ってるんで、うん、まあ、それをあの足回りにかけよう、
うん、
それだったらまあ大丈夫だろうと思って、うん、でかけてね、
うん、
でまた公園行って本読んでたんですよ、でそしたらやっぱ前回のこともあるんでちょっとねこの虫大丈夫かなってちょっとこう、
まあ、気にはなっちゃうね、
そうそう、うん、足見るんですけど、でそしたら案の定蚊がねブーンってこう足回りにいて、うんうんうん、ただそのなんかねこう止まるとこ迷ってるみたい
な
感じだったんですよ、
まあ、長ズボンだしねスプレーもしてるし、
そうそうスプレーもしたし、うん、と思って、あこれは効き目あるのかなと思って、うん、でもちょっとやっぱ気になるんで本読むの中断してその顔をねこうグーッと見てたんですよ、うん、そしたらしばらくこううろうろした後に蚊がね僕のアキレス腱のとこに、
うん、
かかととアキレス腱の間ぐらいのとこにピッて止まって、うん、血を吸い始めたんですよ、
うん、え服の上、
いやあのなんかまあ、
あ、まあズボンがちょっと、ま、そうめくれ上がって座ってるからね、
そうそうそうそう、うん、まあちょっとそこはね露出してる、うん、であれでも虫除けスプレー塗ったはずって思ったんですけど、うんうんうん、まあどうしてもなんか体の構造上、うん、アキレス腱ってスプレーがうまくかからないというか、うん、そのちょっと表面自分の見えるところはこうかけやすいですけど、うん、ちょっと薄くなっちゃうんですよ、
その足の裏側とかはね、
真裏のとこって、うん、これを見て僕ちょっと感動して、
うん、
そのアキレス腱のエピソードすぎるって思ったんですよ、うん、あのアキレス腱って語源あるじゃないですか、
うんうん、
知ってます？
アキレスが
なんかなんかねその無敵水みたいなのを
ここだけ弱かったんだっけ、
そうなんかつけるときにその無敵水みたいなのをつけるときに、うん、そこアキレス腱だけそのつけ忘れてたんですよ、
うんうんうん、
でそれでそこが 唯一の弱点だったっていうのでアキレス腱なんですけど、あ、なんかこの話って一応理屈ちょっとあるなって思ったんですよ。
ちゃんとこの現代でも成立している。
そうそうそう、実際にこうやるとなんか真裏ってね、うん、本当に意識しないとちょっとね薄くなるんですよ、うんうんうん、っていう、だからそのアキレス腱とか神話上の話だけど、急にその実感を持って自分 の生活を接続されて、
あ、なんか確かにアキレスと俺も一緒なんだなっていうね。そうそう、
なんか一応ロジックあるなと思ってね、これちょっと感動しましたっていう。
でもちゃんと刺されました。
うん、それからやっぱりこのかかととアキレス腱のちょうど間ぐらいにもう一匹とか来るんで、うん、もうやめて帰りました、うん、その日はね。まあまあしょうがないですよ、うんうんうんうん、で、またその日だな、ちょうどまあ一回家帰ってからで、またなんかこうタバコかなんか買いにね、うん、コンビニ行ったのかな、うん、でそのコンビニ、まあ、よく行くんですけど、うん、まあ、店員さんまちまちじゃないですか。
まあそうね。
でそのまあお年寄りの、店員さんがね一人いるんですよ、うんうん、で別に全然すごく感じのいい人だし、うん、そのまあ丁寧だしね全然いいんですけど、その人がペイペイをね、うん、僕がこうファッて出す時に、うん、あれってこのバーコード赤外線じゃないですか。
そうだね、ピッとやると。
そうなんで、まあその普通に読み込む、うん、それが普通なんですけど、うん、その人がそのスマホの画面にね、うん、そのバーコードリーダーを当ててくるんですよ。
ガンって。
そう、まあガンとは言えないですけど、
まあ、わかる。もうめっちゃ当てる人いる。
もうコツって当ててくるんですよ、うんうん、でなんかそれが僕、まあ、ちょっとやだなと思ったんですよ、うんうんうん、まあ別にいいんだけど、うん、ちょっとやだなと思って、でそこからまた数日後そのコンビニ行きましたよ、うん、で今度僕なんかねこううまいことできないかなと思って、うん、そのおばあさんがピッてやる瞬間に、うん、ちょっとスマホをスッと下げる、うん、下げたようにしたんですよ、うんうん、そしたら、うん、そのおばあさん一回、うんすってこう避けたんですけど、うん、そこからまた追いかけるようにこの僕のスマホに当ててきてでそれからちょっと僕なんかどうにかこれいけないかって思って、一回もピッてやるときにそのスッて下げるんじゃなくて、うん、じゅわーってこのちょっとずつ下げてったんですけど、うんうん、もうそしたら床そのカウンターの、うん、僕のカウンターの手が当たるとこまで追いかけて、うん、グンじゃないですけどそのもう逃げ場がないとこまでやってきたんで、はいはいはいはい、あこれもう無理だと思って、うん、どこまで逃げてもそのわし当ててくるって思って、だから僕今度逆に上行こうかなってちょっと思ったんですよね。
上に上げてく、そうそうそう向こうがビビって離れるかもしれない、そうそうそう、
なんかそのああってなって、うん、なんかなるかもしれないってなってて、これちょっとねまあ、しょうがないんですけど、ね、
まあでも感覚としてはやっぱりねこう近づけないと反応しないんじゃないかって思っちゃうんだろうね。
まあ別にそれを何文句言いたいとかじゃないんですけど、うんうんうん、パリーみたいだなと思って日常生活で唯一のパリーだなと思って、うん、まだ成功してないんですけど、うんうんうん、っていうねありますよ。これはコンビニの話したんでね、うん、ついでにちょっと思い出したんですけど、マンスンさんってコーヒーあんま飲まないんですよね。
そうだね、
僕コーヒー飲むんで使うんですけど、うん、最近ファミマのコーヒーのマシンが結構、うん、まあ、全店舗じゃないと思うんですけど、
なんかリニューアルしてた。
そうそうそうそう、うん、リニューアルして、
なんかサイズもでっかいのが増えたみたいな。
あなんかそう、うん、最近各社 XL みたいなのもできてね、うんうん、まあ、それはいいんですけど、うん、いや良くないんですよ。
良くない、え、なんで新しくなったらいいんじゃないの。
コーヒーのね、そう新しくなったからなんか多分改良されてるとこあるんでしょうね、うん、豆の引き方とか。でも単純に、うん、ボタンを押す回数がなんか4倍ぐらいになってる、
う
ん、まあ、今までは多分、うん、入れる、 入れるコップを入れて、うん、でそこでそれぞれ上に物理ボタンがね、
はいはい、あるんで何の種類のサイズ何かみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、それを押す、うん、そしたら出てくる、うん、ボタンを押す回数1回で済んだんですけど、うんうん、今ファミマのやつ、うん、まず入れると、うん、そしたら、どれかまず選ぶ、
まあそうね、
液晶パネルで、ね、うん、アイスコーヒー、うん、でサイズを選ぶ、うん、サイズ選ぶ、うん、でこれで本当に大丈夫ですか
確認も入るんだ、
う
ん、
そう、あとね、あともう一個ぐらいあるんだよ。
もう一個あるんだ。
そう、まあ、とにかくなんかね4回押すんですよ、うんうんうん、で その4回押した後に、うん、その液晶画面で、うん、そのファミマの今押したやつのなんか CM みたいなのが出てくる、うん、だからね本当にね結構うんざりしちゃうというか
別にでも CM 見なきゃいいけどね、
まあ、見なきゃいいんですけど、うん、やっぱりそのリニューアルって改良しましたみたいので、うん、こんだけ押す回数が変わるとかなり感覚が変わるというか、
確かにね、
まあ2回とかだったら分かるんですけど、うん、そのめちゃくちゃ変わったんで、うん、なんかねすごいね、うん、いつもねこれは本当に世の中どんどん悪くなっていくぞって思っちゃうんですよ。あれがね、なんか
ローソンのセルフレジぐらい押す。ローソンのセルフレジもねちょっと、まあ、押しすぎボタン。
ローソンのセルフレジはもう最初からその、う
ん、確かに改良前からあれか
そうそうもうあれなんで、まあ、そこはもうちょっとあれなんですけどね、うん、まあローソンのセルフレジでもどうなんでしょうねあれって、うん、もう変えらんないのかな。
まあなんか考えているのかもしれないけど、まあもちろんねすんごい金かかるからね、うん、全店舗変えるとなると。
そうですよね、うん、システムを作っちゃった分
そうだよね、簡単には変えらんないんだと思う。
これこのラジオで話しましたっけ、うん、あのローソンセルフレジの話って。
どうだっけな、
なんかね調べたら、うん、なんでローソンってこんなにセルフレジすごいんだろうって、うんうん、まあ、一応説明するとなんか順序が直感と全然違うんです
よ ね、 よね。最初まず会計方法っていう
バーコード決済とかそのなんかね、
そうそうそうそう、さらにそのなんか IC 決済もさその後どれで払うかまず選ぶんだよね、うん、
はいはいはいはい、
さらにスイカとかなんか何か、はいはい
は
い、
かるす。
で次が袋いるかいらないかじゃない。
次ポイントカード、
ポイントか、ポイント
は違う、ポイントカード
でしょうか、
違ったかな。でもとにかく順番がなんか我々
変、そう変なのよ、
想定したの違いすぎて、うん、であのあれもないんですよ、バーコードをピッて読み取らせる、うん、あれなんて言うだろう、その物を 面にこう見せるというか。
あ、ないないない。
そう
だからあの店員さんよく使ってる手持ちのやつを自分で持ってやんなきゃいけないよね、ローソンって、ね、
リーダーを持たなきゃいけない。そのリーダーの置く場所もなんか特になかったりするし、
うん、店によってはすごい店員さん側の方にあるからそれをこう自分で置くからね、そうそうそうそう、取ってやんなきゃいけないっていうのもあるし、
あれは結構ねだから右手を使わないといけないのかな。
そうだね。
でもローソンはそう、あの調べたら、うん、なんだったらあのすごく先んじてたらしいです、セルフレジって。
あ、なるほどね、早かったんだ。
そう、多分一番早かったらしいんですよね。だから多分、うん、そのめちゃくちゃになってしまったというか
まあまだそのデータがなかったのかな。
そう なんかそのひな型こういう風な流れがっていうのがなんか分かってなくて、うん、そのままもうわーってやっちゃったんだと思うんで、はいはいはいはい、まあそこはねしょうがないんですけど ね、うん、ローソン僕やっぱ好きではあるというかね、
うん、
やっぱスイーツがね、
うんうん、
うまいんで。
これ結構ローソンはセルフレジあっても友人レジ行く、
あ正直。まあまあ物によってはね、うん、たまにねセルフレジでタバコ買えますみたいなこと書いてある時、
うんうん、あるね。
なんかローソンがあって、うん、それもかなり意味わからなかったんだよな。
そう、でもあのこの会社の近くのファミマもそうなんだよ実は、書いて
ある。あ、そうなんですか。え、
でも店員を呼ぶってこと結局
意味わかんない、何なんだそれってそうなったらもうさって思うんですよね、うん、すいませんちょっとセルフレジであのタバコ欲しいんですけど、うん、っていう方がむずいですよね、
うん、そうだね、
そうそう、あれもね、まあ、意味わかんないですけど、うん、
あと最近ファミペイクーポンが増えすぎ説もある。
それはちょっと使ってないからわかんないな。
ファミペイのねそのクーポンの欄があるんですよアプリにね、
はい、
で昔はなんかまあ言ってあっても5、6個ぐらい、
うん、
でたまにファミペイってこの無料お酒が無料でもらえるクーポンとか来たりするからそれがすぐ探せると、
はい、
なんだけどもクーポンが増えすぎて、うん、すっごいこうどれどれどれってなっちゃう
クーポン多い分にはいいんじゃないですか別に。
いいんだけど、はい、まあ、基本そんな使うクーポンってまあ来ない、だいたい10円引きとかね、まあ、20円引きとかの方がメインだから、
はいはいはい、
すごい下の方にそのお酒無料のやつが入ってたりするの。
あ、
でそれを探すためにかなり下までこうスクロールしなきゃいけないっていう。
それはやっぱなんかこうあんのかもしれないですね、
うん、
アプリを作ってるサイドのなんかデータとして回遊率みたいな、
う
ん
う
ん、
あ、まあ、
この人アプリをスクロールしてますよみたいなデータが必要なのかも、いやわかんないですけどね、うんうん、
で一発でなんか無料クーポンを相当できるボタンがあると嬉しいなって思います、うん、一ユーザーからの意見でした、
うん、はい、いいよ別にそれは、うん、ファミペイなんて使うなよ。
なんでよ、ファミペイいいよ、あの ゲームできるよ、カウント会計すると1円1ポイント大体当たる
そんなやんないって情けない。
たまに20円とか当たるからね。
いや20円でもやんないですって。
やんないの。
そのちまちまちまちま。あとこれコンビニだけじゃないですけど、うん、セルフレジの時に僕本当にずっと気になってることがあって、これさすがにみんな思ってないとおかしいと思うんですけど、うん、あの袋の位置がありえない時ないですか。
それここを買う場合、袋ベッド買う場合の、
ベッド買う場合にセルフレジで普通テンションとしては、うん、まあ、セルフレジ行ってそこに袋があるからピッて、
うん、まあ一個取って自分でピッてやる、
うん、まあ、友人レジとかでもそうなんですけど、うん、たまにスーパーで、うん、事前にその会計が始まる前になんかちょっとレジの離れたところに袋があったりするパターンないですか。
でも大体レジの本当すぐ手前のなんていうの側面とかじゃない。
まあまあ そこですよね、やっぱり、うん、いやなんか
そんな離れてるとこ
あるの、まあ、そんな離れてはないんですけど、うん、その後戻りできない時があるというか、うんうんうん、これそういえば袋必要だったってなった時にちょっとその右に行かないといけないパターンがあったりして、ほうほうほう、いやなんかねこれちょっと気にしてほしいんだよな。
あんまそういう店
ちょっと会社近くのちょっとキャンドゥとか行ってほしいですね。
あ
すごい分かってくれた。
確かにあそこね何ヶ月か前にセーフレーズ全部変わって、そうそうそうそう、でもまだ手前あそこのレジとか広いから
なんか後ろ側にないですか。
そう後ろにある。
だあれがねちょっと
レジの横にはない。
そうそうそうそう、うん、
振り替えないと袋取れない。
それがね結構僕意味わかんなくて、ユニクロとかもそうじゃないかな、う
ん、でもあれはなんか買い終わってから袋詰めしてねのコーナーにあるからいいんじゃない、
う
ん、
まあまあまあユニクロはいいか、うん、キャンドゥですよ言ったら、
うんうん、キャンドゥっつって本当だから、うちの会社近くのキャンドゥだけね限定の話ね。
まあでも他もやっぱりなんかね、うん、袋があんま気にしてないなって思うこと結構多いんですよね。セルフレジの袋って、うんうん、いやなんかもうちょいさ、まあまあまあいいか、本当にずっとレジ袋の文句言いすぎだろ。
エコバッグ持ってください。俺基本やっぱりエコバッグ派なんで。
あ、なるほど、
ね、あんま買わないですね。
まあそうすべきか、そうしようと思ってんだかもな、みんなな。
そうね、
はい、ね、すいません文句ばっかり言って、はい、今週はこの辺ですかね、
うん、
はい、まあね、コンビニ文句言いましたけどね、うん、あの好きなんで。
いやそうしたら一番言ってるでしょコンビニ、あなた。
うん、でも最近そんなでもないから。
あ、そうなんだ、あんま行かなくなってきた。
まあそう家のねあれ上は、
まあそうか、あんま近くないんだよね。
そうなんですよ、
うん、
もっと頑張ってください。
出店、はい、出店を
出店とあとそのカチッて当てないでください。はい、はい、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。